皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は
向井博美と
武田由紀子と
下村静子でお届けいたします。そして今日はですね、なんとスタジオに初めて見学という方が来られております。
ようこそ、
は
い、よろしくお願いします。
名前からどうぞ。
はい、茶花直美と申します。こんにちは。
こんにちは。
今日はこんな気楽な番組なのでゆっくり見学していってください。
はい、
はい、ありがとうございます、はい。さて今日はもう年が明けて1週間経ちまして、はい、1月の7日、
はい、
ね、七草がゆっていうことでも皆さんよくご存知なんじゃないかなと思うんですが、お正月食べ疲れましたか？
うん、
飲み疲れましたか？
食べましたね。やっぱお正月は食べますね。
お餅から始まり、
ね、そういうちょっと胃を休めるためにもこの七草がゆとかっていうのもねいいのかもしれませんけれども、まあ、最近はスーパーマーケットに行くと七草がゆセットが
あります
ね。売られてたりとかしてちょっとびっくりするんですけれども、
うち実はそれです。ドライされた
ドライですか？
ドライがあるの？
そっくりかけみたいにしてね、お粥に入れて戻すんですよ。
なんか私今年できひんかったけれども、いつかですよ、自分の夢でいつか七草がゆの七草を自分の家の庭で作りたい。
めっちゃやりたいですね。
いいですよね
というような夢を持ちつつ、新年最初の放送スタートです。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さてこのコーナーでは環境のまちづくりを進める、まあ、いろんなゲストの方にお越しいただいたり、話を私たちの方でね話題を提供したりしておりますが、今日の話題は、
はい、
うん、
昨年になりますけども12月2日に、
はい、
京都大学であったイベントが、はい、ありまして、
はい、
ユースエンタープライズトレードフェア2018っていうのがあったんですよね。
ちょっとなんか英語っぽかったよね。
どうですよね、今
どういう意味ですか日本語訳すると
若者の起業家精神を、
うん、
トレードフェア、
トレードフェア、
まあ
まあまあまあ、
シェアする、
うん、そうそうそう、まあ、
分かち合う、
そういうことでしょうねになるのかな。まあまあ、つまりその今の若い人たちね、なかなかその閉塞感にこう苛まれてたりとかして、はい、夢を持ちにくいって言われますけれども、でもやっぱり若い発想ですごくこう社会の課題をビジネスを使うことによってこう解決していこうっていうような発想を持ってほしいんだって、そういう力がきっと若い人たちにはあるんだっていうことを信じて、まあ、その起業家精神でもってなんか商品開発したりサービスを提供することを通じて社会課題を解決するような、そういうアイデアを形にしてくださいっていうようなフェアなんですね。
なるほど、
うん、若い力です ね、
ね。で実はこのフェアが、うん、新しいもんじゃないんですよね、
うん、
第18回ということで
結構いってるんだ。
そう、むちゃくちゃ歴史のあるフェアだったんですよ ね、 ね、
うん、
私はこう今回初めてお邪魔したんですけども、
はい、
下村さんはもう長くご存知なんですよね。
いや長くというよりはこのアントレプレナーシップの開発センターというところが主催してるんですけれども、そこの代表理事長は環境市民の理事も務めてくださっている女性で、はい、
めちゃくちゃパワフルな、
そうなの、そうなの、本当にパワフルな方で、私もまあアントレプレナーシップ開発センターの理事も務めているのでお手伝いに当日は行っておりました。
はい、
はい、でそれでまあ歴史がある催しなんですけれども、小学生から大学生までが自分たちのまあ思いを形にした商品であったりとか、
うん、
あるいはサービスであったりとかを提供しています。そして、うん、しかも自分たちだけで考えるっていうものもあれば、地元の企業と一緒になって、うん、お店屋さんと一緒になって、
コラボレーションしてるんですよね、
地元の農家と一緒になってっていうような形で、うん、周りの人たちとパートナーシップで何かを生み出すという、うん、そういう力まで発揮しているというね。
なるほど、
うん、すごい、小学生から
すごかったでしょ、ね、当日はですね時計台の国際交流センターっていう大きいね、はい、ホールみたいなところでこのフェアが開催されてたんですけども、うん、ブースが たくさんこう並んでて、うん、その子どもたち小学生から大学生まで、うん、たくさんの子どもたちがブースを構えて、はい、自分たちが開発してきた商品をこう PR して、うん、ものすごい熱気活気でしたね。
すごい、
もう呼び込みと宣伝と、
あれ言うとね、もう声かけ
られてね、捕まるんですよ。
そうなんですか
プレゼンが始まるんですよね。すごい勢いでした。
なんか印象に残ったのありました？
そうですね、うん、私いくつもあるんですけども、うん、例えばあの公スクールエコカンパニーっていうのがありまして、
山科区にあります公小学校の皆さん、聞いてますか？
すごかったんですよ、うん、何がすごいかというと、彼ら彼女らがこうエコグッズみたいなのをね、手作りして作ってるんですけども、うん、種類がね、もう1種類2種類とかじゃないんですよ、うん、非常に多種多様な製品を自分たちでこう手作りしているんですね。でこれが12月2日っていうことで、クリスマス前のイベントでしたから、うん、クリスマスに向けてってことで、クリスマスツリーの形をしたペン立てで、これも何で作られてるかっていうと、こう牛乳パックとかをね切って、でカラフルな布でこうコーティング巻いて、めっちゃカラフルで可愛いのが並んでるんですよ。でクリスマスプレゼントにどうですかみたいな感じで、ね、
結構売り込み上
手、売り込んでくるんですよ。でしっかりねコンセプトとかね、なんで自分たちはこれを作ってるのかとか、うん、でエコって言っても、まあ、アイデアがいっぱいあるので、この商品はこういうのを工夫してて、この商品はこれが使い勝手が良くてっていうのを、ね、子供たちがどんどんどんどんプレゼンテーションしてくるんですよ。
いやゆっこちゃん、よくそこまで聞いてくれました。実はあのこの商品を作るにあたっては、はい、私が公小学校に2回も行って授業をしています。
道理でプレゼンがうまいと思ったら
いやいやいや、あのほらエコ商品作るって言って、うん、まあ、例えばですよ、例えばペットボトルなんか使ってね、あのペインティングしてとか、あのいろいろ切ってとかって言って、これがおもちゃですとかって売ったりするとしたならば、うん、それその後リサイクルできないでしょう、もう、うん、そうするとそれはエコグッズにならないやんかっていうようなことも事前に言ってるわけですよ、うん、
なるほど。
みんなが作った商品は、うん、あの何がエコなのかっていうのがはっきりわからないといけない、うん、でもそのエコっていうのがその後使い終わった後もきちんとリサイクルまたできるとか、うん、リユースできるとかっていうことでないと、それもまたエコじゃないしっていう、うん、もういろんなことをきちんと伝えてて、広告する時もグリーン、ウォッシュっていうか、あの、うんうん、ね、あのこう嘘みたいなこと言ったらあかんよとか、いやよく見せたいからって言って大げさに言ったらあかんねんでとかっていうのも全部きちんと授業でお伝えして、みんな作り上げたものだったんです。
そういうのに基づいてい
やそこを抑えてるからこそのプレゼンですね。
面白かったですよね、あの私一番面白いなと思ってたのが足つぼのね、マットなんですけど、これ何で作られてるかっていうと、ペットボトルのキャップ、
それあれがね
並んでるんですよ、足型に。でこう踏んで足つぼって言ってねすごい面白い、こうアイデア発想が、ね、やっぱり大人では思いつかないような遊び心たっぷりの、でそれを結構ね真剣にプレゼンテーションしてくるんですけど、可愛かったですよ。
ね、うん、まあそういうふうにあの小学校の時から自分たちで何かを発想して作り出す、うん、生み出すっていう力っていうのはすごく大事なんでしょうね。
うん、そうなんですよ。うん、で他にはですね、今度はこう大学生なんですけども、群馬県から来られた大学生さんだったのかな。うん、あの群馬の有機栽培で育てられた小松菜と小麦粉を使ったクリームサンドクッキーっていうのを紹介してはって、で、こう有機栽培で小麦っていうのがね、またいいじゃないですか。
ね、今時ないですよね、うん、本当に。
なんでしょう。で、それを、まあ、なんかね、群馬県っていうお土地柄として、うん、こう地理的条件からこうお米じゃなくて小麦作りに適した土地なんですって。で、そういう地域の資源っていうのを生かして、この素材を使った何かっていうことでね開発してるんですけど、こうコンセプトとしてやっぱり最近子どもの野菜嫌いとか偏食、うんうんうん、なんか簡単なスナックばっかりこう食べちゃうとか、そういうものが社会課題としてあるよねっていうのをまず認識して、うん、でこの地域資源と組み合わせて このクッキーを作ってるわけなんですけど、コンセプトはこう素材の安全性とかその栄養素、うん、これを生かしたおやつを保護者の方に提供するんだっていうのをこう目的として抱えてて、うん、でこれもねまた大学生が一生懸命分かりやすくまとめたプリントっていうか、そうポスターみたいなのを用いてプレゼンテーションしてくれるんですよ。しっかりねスーツ着込んでね並んで、まあ、あの会社っていう形で自分たちは商品を開発してこれを世に届けたいんだっていう熱い思いがね伝わってきました。
でなんか私もあの聞くところによるとまだその販売には実は至っていないんだけれども、うん、もうあの販売してくれそうなところは決まっていますと、でそこのところで作ってもらったんです。だからこれからはその販売をして、販路を広げていくっていうところにやっていきますみたいな。
なんかねいいですよね、国産小麦ってねすごいですよね、うん、今、うん、輸入が多い中で。
そうですよね、やっぱり輸入の小麦はどうしても残留農薬が多くなってしまうっていうのがね、うん、現状なので、ね、まあ、身近なところで地元のその、うん、食材をふんだんに使ってきちんとそれを地元の人たちにも提供するっていうのがね、うんうん、いいのかなっていうふうに思いましたね。
安心ですよねそれって、う
んうん、実はですねまだまだご紹介したいブースがたくさんあるんですけども、これは次週にお届けということで、ここであの曲を聴いていただきたいと思います。ポラロイズマリーというバンドで、はい、グライダー。
ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。このエコ回覧板ではいろんな環境情報もお届けしているんですけれども、まあ新年早々ではございますが、やはり私たちは何と言ってもこのボランティアメンバーを増やしたいというところがありまして、
はい、
このラジオチーム、まあ、放送からというより企画から、なんですかゲスト選びとか、はい、テーマ選び、そしてこの放送に至るところまで全部ボランティアで担っております、はい、で面白いんですよね、うん、面白いからぜひ皆さんにも加わってほしいなと思うんですが、その面白さをちょっと向井さん、ゆこちゃん、まず一言ずつなんか言ってもらっていいですか。
やっぱりですね、うん、いろんな人に会えるっていうね、ラジオを通じて、うんうん、でそのいろんな人の思いがもうダイレクトに伝わってくるっていうのがすごくあの
魅力
を感じますね、
うんう
ん、
ゆこちゃんは。
私もそうですね、でみんなで何について話そうかってこう会議してミーティングするのも楽しいですよね。
企画もいいですよね。
最後にあの今日見学してくださった茶花さんにも聞いてみたいと思います。
どうでした。
そうですね、初めてあの今回さあの見学させていただいたんですけれども、皆さんすごくこう明るい雰囲気で、それであの知らなかったこともすごくこう会議の中とかで教えてくれるので、とっても楽しかったです。ありがとうございます。
よかった、これでボランティアメンバー1人増えたような気がいたします
、ね、
どんどん増えていく予定
です、はい、ということで
どうぞ見学に来てほしいですよね。
お届けしてまいりました。今日のメンバーは
向井ひろみと
武田由紀子と
見学、茶花直美
と下村静子でした。では今日は時間になりました。また来週、さよなら、
さよなら。